生きておられる神様は、神様にしかできない冒険をなさいました。冒険ってアドベンチャーという言葉を使いますが、まあ、この言葉が派生しまして、アドベントス、そしてアドベント。まあ、私たちの教会は対抗節ということで、今日はその第一対抗節を迎えております。まあ、対抗節、アドベントは到来、来た、こっち向こうから来たという意味ですが、主イエス・キリストが来られた、そのことを覚えるときであります。私たちはこうした季節に、すでに、神が人となってご来臨くださった、あのクリスマスの出来事を、そのクリスマスの主でいらっしゃるイエス・キリストを改めて、心と生活の、いやその全存在に、受け入れると言いますか、受け止め直すと言いますか、迎え入れる、そうした時であらしていただきたいと願いますし、さらに、聖書を読んでいきますと、終わりの時とか、終わりの時代という言葉があちらこちらに出てきます。で、私たち読んでいきますと、終わりの時とこれから先のことかと思うんですが、すでにイエス・キリストがご来臨くださった時からも始まって終わりの時と聖書は言います。ですから私たちもその終わりの時、終わりの時代に生かされているんです。で、このイエス様が、もう一度、この終わりの時に来てくださる。先ほども賛美をしましたし、それは再臨されるイエス様であるということ、このお方を待ち望む。まあ、私たちは再臨待望と言いますけれども、そのための備えをさせていただくのは、ちょうど、まあ、いつも備えをするんですが、とりわけこの時期にそのことを覚えるときであろうかと思います。まあ、こうした時期に、もちろんイエス様が、赤ちゃんとしてご降誕くださった、そうした関連の記事を、まあ、来週以降読んでいきますけれども、とともに、週末の時に、再びおいでくださるイエス様のお姿を語っている、告げているお言葉に、耳を傾けることが大切であります。今日開いていただきました聖書の言葉もその一つであります。ちょうど先回、このルカによる福音書の17章の20節と20節でとどめた、ちょっと私なりの目測もあったんですが、ああ、次は対抗節だということで、今日読んでいただきました22節から27節を開かさせていただきました。読んでいただいた箇所に同じ言葉、まあ、ほぼ同じ言葉が3回出てまいります。人の子の日。注意深く読んでいきますと、22節に出てまいりますし、24節も出てまいりますし、30節にも、人の子の日と繰り返されています。先回言いました、21節までは神の国。その終わりの時に、いやもうすでにご支配なさっていらっしゃる恵みの世界に、人の子の日としてご来臨くださる、その時のことを語っております。で、私たちは、今日の聖書テキスト、聖書記事を通して、今の私たちがどういう備えをする必要があるのか、どう待ち望む必要があるのかということをご一緒にお聞きしたいと思うのであります。何度もこう読んでみて、なんかいつも無理やり二つにまとめすぎている嫌いもあるんですが、どうしてもこう、このように導かれました。22節をもう一度ご覧ください。それからイエスは弟子たちに言われた。あなた方が人の子の日を一日だけでも見たいと望む時が来る。しかし、見ることはできないのだ、できないだろう。ああ、もう一度イエス様が来てくださる際の方を、この地上で生きている間に死ぬまでに見たい。そう思っていらっしゃる方、今も現実いらっしゃるかもしれませんが、まだ見ることはできないぞと言っていらっしゃる。そこで23節。見よ、あそこだ。見よ、ここだ。と人々は言うだろうか。言うだろうが、出て行ってはならない。また、その人々の後を追いかけてもいけない。もう一度イエス様いらっしゃる。再臨される。あそこだ、ここだ。時を定めるとか、勝手に人間が作り出すとか、そんなことで振り回されるのではなくて、静かな心で待ち遠めされていってるんです。この23節はそういう進めです。 いや、その人は24節ついてみてください。稲妻がひらめいて大空の端から端へと輝くように、人の子もその日に現れるからである。もう突然稲妻がピカーと出るように、突然その日が来るのだ。そしてなんかまるで元に戻るかのように、25節、おやっと思う聖書の言葉が出てきます。見てください。しかし人の子はまず、必ず多くの苦しみを受け、今の時代の者たちから排斥されることになっている。これ何ですか？十字架のイエス様が語っているんです。先ほど申しましたように、神様から見られると終わりの時代、終わりの時というのはもう、あのイエス様が赤ちゃんとして来られた時から終わりの時に至るの全部ひっくるめて終わりの時代と言っています。その終わりの最後のことを言いつつ、思い返しなさいよ。そのことをはっきりとお示しくださって分からせてくださったのは、イエス・キリストが私たちの身代わりとして死んでくださったあの十字架の事実に根拠を置いているのだと言ってらっしゃるんです。ですから私たちは今、そのことをもう一度この大公説の礼拝の時において思い起こしつつ、そこに焦点を絞りながら、信仰の歩みと生活を整えていただき、備える必要があるということであります。さて、この、ルカによる福音書をずっと読んでるんですが、四つ福音書ありますね。初めて聞く方もあるかもしれません。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネなんです。もう長らく集っていらっしゃる方は、イエス様の一緒に地上で生活した弟子は、マタイとヨハネだったな。マルコはペトロの通訳したから、ちょっと後だったな。実際にイエス様とお会いしてないかもしれない。ましてやルカはですね、直弟子じゃなかった。どこから登場するかというと、福音書の月に書いてある使徒言行録から出てくる。彼は、このルカによる福音書、ちょっと開けながら聞いてくださってもいいんですけど、この福音書を誰に届けたかというとですね、彼はやっぱり歴史家だったなと思います。前の役で覚えてるので、テオヒロという、その支配者にですね、これをちゃんと聞いたことを調べて、丁寧にイエス・キリストのご生涯を調べ上げましたから、あなたにそれを検定しますよ。お送りしますよと言って。合わせてその同じ書き方が第2巻として、届けますよと言っているのが使徒言行録なんです。イエス様が十字架におかかりくださって、死なれ、葬られ、黄泉にまで下ってくださって、その死に勝利して復活してくださった。そして多くの方々に現れてご昇天なさって、すべてのご支配していらっしゃるわけですが、その後の歴史が教会時代と言われまして、聖霊が注がれ下って、使徒言行録の教会時代が始まる。あの使徒言行録も、このルカによって書かれたんです。で、そのルカ自身が登場するのが、使徒言行録の16章ぐらい、ヨーロッパ伝道、パウロがヨーロッパ伝道行くとこから登場します。途中で離れたとこもありますが。ということはね、ルカという人が、このイエス様のことを、本当に知って教えられて、ああ、このお方が私の救い主なんだということを知ったのはあの時なんです。イエス様から直々聞いたわけじゃない。でも一番緻密に。彼は歴史家と言いましたが、あとは別にパウロ書簡というのを読んでいくと、お医者さんだとも書いています。緻密に書いてますね。だって誕生の記事って詳しいですから、来週から紐解きますが。そのルカが、四つの福音書の中で、このルカが一番再びおいでくださる再臨の詩を、丁寧に書いてるのはルカなんです。またルカの言うことずっと一気に読んでみてください。あ、一番丁寧に書いてるなというか、今回気づきました。なぜできたのか。ああ、パウロと一緒に伝道して、そのことを聞きながら、自らの経験としてきた。あそこで教会のが生み出されたときに、あ、イエス様は生きてらっしゃるの見えた。教会がちょっといろいろ迫害にあってゴダゴダとしたときにも、本当に聖霊が働かれて守って導いてくださった。もう目の当たりずーっとルカ見ていたんです。そしてこのルカだけが、パウロが殉教するときの最後の最後まで彼だけにいたんです。参考まで言うときますね。初めて聞かれる方もあるかもしれませんが、 まあ、聞いとってください。テモテへの手紙第2の4章11節に、ルカだけが私のところにいますと言ってます。パウロがいよいよ殉教する直前まで、ルカは一緒におって、パウロが語ったことを間近に聞き、それを体験し、ああ、教会ってこんなんだな。いや、その教会の主でいらっしゃるイエス様ってこういう方だ。このイエス様を信じてどういうふうに歩んでいくかということをパウロがルール手紙に書いてある。ああ、その通りだな。もう身近に感じていたわけです。ざっくりとしたまとめて言いますけれども、先ほど言いました、もうルカによる福音書の17章の23節にもう一度戻っていただきたいと思うんですが、なぜここでルカがこんなことを言ったのか。ちょっと今日は最初理屈っぽい話しますが、ちょっと辛抱してください。23節、見よ、あそこだ、見よ、ここだ、と人々は言うだろうが、出て行ってはならない。またその人々の後を追いかけてもいけない。冷静で、平静な、沈着した、落ち着いた愛の生活をすることを、パウロから教えられてたんです。ああ、イエス様がもう一度おいでくださるということを丁寧に書き記す彼は、どういう生き方をするか。人々が騒いだり、ああだこうだと言うかもしれないけど、イエス・キリスト様を信ずる者として、落ち着いた愛の生活をするよいと、繰り返し繰り返し、そのことを思い起こしながら、このことを進めているのです。何年か前に、団体の代表ということで、6教会ほどの、新街道の建築の、剣道式の指示を受けたまってさせていただきました。まあ、ある方はもうこの、どこの教会か想像つかれると思いますが、その教会は、初代の先生から再臨し、待望信仰に立ってらっしゃった教会、東京にある教会ですが、そこの代表の先生がこんな挨拶をされたことが非常に心に残っております。私たちの教会は、主の再臨待望信仰に行きつつ、いつものように信仰生活をしていきましょう。今回のこの街道建築も、粛々と、主の再臨待望信仰に立って、この建築をさせてもらいました。私は思わず、おおと思いましたよ。神戸中央教会いずれ建て替える時は来るかもしれませんが、主の再臨信仰に立った、待望信仰に立った街道建築した方がいいと思いますね。まあ、ちょっと脱線しますけど、永遠を見据えたことですよ。改めて、そんなことを気づいた次第ですが、皆さん、私たちは主をどう待望するんでしょう。主イエス様がもう一度ご再臨なさるということを人生の計算に入れて生活することです。もう一度イエス様をおいでくださるということを人生の計算に入れて生活していくことです。生き方変わってくるはずです。冷静な、平静な生き方。そして待つということ。このところから教えられる次第であります。さて、26節以降ですが、私、ここから話が、振り子がぐっと戻るなと思って読んだんです。左に傾いていた振り子がぐっと右に行ったなと思うのはどういうことかと言いますと、今25節までは平静な気持ちで健全な生き方をするようにという勧めを受けつつですね、イエス様の再臨に対しては無頓着であってはならないということを言っています。無頓着だってはならない。その例として旧約聖書から二人の例を出してますね。ノアとロトの話が出てまいります。まあ、初めて聞かれる方はちょっと一気に話しますけれども、旧約聖書の創世記を読んでいただきますと書いてあるんですが、ノアという人が出てまいります。聞かれたことある、多くの方は聞かれたかと思いますが、ノアは本当に神の前に正直に歩んだ人でありますが、その時代は悪と、まあ、汚れに満ちておったとありますね。神様はそれをご覧になられてほっとけなかったんです。そこでこの地を裁くとおっしゃった。でもロアとその家族を見るときにできない。そこで箱舟を作れてよ。ノアの箱舟っていうのはご存知の方多いと思いますが、その箱舟に入って、まあ、ノアの家族と動物一つがいずつをそこに入れよう。神様は地に大洪水を起こして地を滅ぼしなさった。でも、箱舟に入った家族と動物たちはみんな助かりましたね。あの洪水を起こされる前に、その箱舟の入り口を閉めたのはノアじゃないんです。 神様が閉じられたと書いてますよ。そして神様がそこで正しい裁きを行われた。突然に来た。あの時のようだと言ってます。ロト。アブラハムの甥のロトですね。まあ話し出したらもう時間足りませんから簡単にしますけれども。まあ、アブラハムって謙遜な人だった。いつもおじさんの方が謙遜だったと思うんですが、ロトとその数が多くなりましたから、どちらの土地を選ぶかって、ね、選択権をロトに託しているところがあります。ロトだったアブラハムが、わしはこっちの土地行くんだと言っていいところをロトに託した。ロトはお祈りもしないで、祭壇も気づかないで、お祈りもしないで、ああ、見る目の良い地を、ソドムの町の方がいいぞと思って、そしてパパって選んだんです。さあ、神様はそのソドムの地も、ノアの時代としてありませんが、飲めや食えやとも、神抜きの人生を歩みをしている人たちだった。この世のものの上に心を置いていた。神様に期待することをしないで、神様を無視で生きているその地を、やっぱり神様はですね、まあ、アブラハムの取りなしの祈りもありましたけれども、まあ、そのソドムを滅ぼしなさる。そこで、ロトの一家がこう逃げていくんですね。神様は歩み寄って助けられる。振り向いてはならないと言ったときに、ロトの奥さんふっと振り向いたら師匠の子になったとか、もうご存知の方多いと思うんですが、ちょうどあの時のように突然、今日読んでいただいた中に、突然この時が、人の子が現れるときにも同じだとおっしゃってらっしゃいます。しかもその時は、本当に救い、神の救いの完成に預かるとともに、その時は、審判の時でもあるぞ。一人一人分けられると書いてますね。確かのことは、37節、なんかびっくりするようなこと書いてありますが、神の前に死んだままの状態。神抜きで、神さん無視をして生きている者に対しては、最後の審判が行われるぞ、と書いてます。先ほど私たちは死と真理を告白しました。もう覚えてますけど、最後に何と書いてます？毎週告白してるんです。賢いより来たりて生ける者と死ねる者と裁きたまん。考えたら厳粛な言葉ですよ。賢いよりもう一度来られて生ける者と死ねる者と裁きたまんとおっしゃってらっしゃるんです。まあ、改めて今日も告白しながら、ああ、そのことに対して生きた信仰を持って応答しているのかなと問いながら、問いかけながら、告白します。とにもかくにも、日常生活を送りながら、もう一度再臨されるイエス様を忘れてはならないぞ。無頓着になってはいけないぞ。と進めている箇所なんです。これは皆さん、脅しじゃないです。なんか脅しのように聞こえるかもしれませんね。脅しではない。皆さん、だって伝道だって脅してできるもんじゃないですよ。私たちの信仰の歩みだって脅されてできるもんじゃない。でもここでは私たちに対する警告の言葉を語っていらっしゃる。こうした危機に対する敏感さに気づい、持ち合わせているか。主イエス様に対する全く信頼を持ってこの時を待っているか。揺るぐことのない忍耐を持って待っているか。神の御言葉である聖書の御言葉だけを手がかりとして待ってるかという問いかけです。この後聖餐式をします。牧師が聖餐を定めた聖書の御言葉は今日ちょっとよく、いつもよく聞いておってくださると思うんですが、もう一度よく聞いてほしいんです。コリントの信徒の手紙1の11章のところ、最後こう聖書を朗読いたします。だからあなた方は、このパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。毎月読んでるんです、これ。主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。この聖餐のお言葉の前に、私たちが聖餐式に預かるということは、主イエス様のこの大いなる救いの恵みを伝えていくという、分かち合っていくという自覚を持ってこの聖餐式に預かるんだよと言ってらっしゃいます。先週は、司法にあります、私たちの教会の愛する長谷川千恵姉妹が、 99年の地上の生涯を全うされて、私はあの方が何とも、まあ、お体の弱さを覚えて危機的なところを通られたんですが、神の使命のある限りは生かされるよということで、ご家族の方は励ましながら来ました。とうとう、主語にありますように、99歳のこの時に地上の使命を終えて身元に召されました。で、今日その話はまた皆さんよくご存知だと思いますが、もう一人の方の先週葬儀に出たんです。月曜日の夜、教会の何人かで出ました。ご報告してないところあるんですが、私はその葬儀に出席、まあ前夜式ですけど、出席したときに、まあもちろんその召された方のこともそうですが、その方の家族のことをずーっと過去のよく知ってるもんですから、思い起こしておったの。二人のお嬢ちゃんが、お嬢ちゃんって今立派な方ですが、幼い時に教会学校に勤われました。そしてそこで、教会学校の先生から教えてもらった歌をいつも家に帰ってよく歌われたそうです。さあ、これから皆さん忍耐の時です。河原崎が賛美しますから、今日は歌わせてください。忍耐の時ですよ。はい。音程が間違ったら、寛容を持ってお聞きください。清い朝明けて神様に祈る、この日こそ強い神の子にしてください。神様と人に心から仕え、この日こそ清い神の子にしてください。先ほど教会学の教師に聞いた、昔は歌いましたと言ってました。いい歌だと思うんです、私。この歌をよく歌われて、もう一曲歌われたというのを聞きました。これは新生活の中に入ってますが、一番だけで済ませますが。間もなく彼方の流れのそばで、楽しく会いましょう、また友達と。神様のそばの綺麗な綺麗な川で、みんなで集まる日の、ああ、懐かしいや。この二人のお嬢ちゃんは教会学校から帰ったらいつもお家でこの歌を歌ったそうです。それを聞いたのは母親。どこでそんな歌を教えてもらったの？いや、あそこのなんとか町の路地入って、長屋の真ん中にある、ある教会。長屋の教会で教えてもらった。その母親は、本当に平凡なおばあちゃんでしたけれども、お母さんでしたけれども、私もそんな歌を歌うところ行ってみたい。それをきっかけに教会に行かれました。そして、時が来て、イエス様を信じて、洗礼を受けなさって、もちろんその娘さんたちも、弟さんもそうですが、洗礼を受けなさって、信仰紹介を歩まれたんですが、いかんせんその お母さんの ご主人、二人のお嬢ちゃんの父が警察官だったんですが、もうキリスト教にとって大嫌いだったんです。お母さんがですね、教会行って聖書を見ると、家帰ったらビリビリって呼ばれた。ちょっとした迫害ですよね。それでもお母さんくじけずに行って、まあ最終的にその、お父さんも救われなさいましたし、それは私も経験してるんですが。実はこのおばあちゃんというのが、今日もいらっしゃるけれども、橋口かな姉妹が嫁いでいった伝統隊の白川大教会の牧師夫人、73歳で父を締め終えられました。その奥様が幼い時にこの歌だった。私はそういうそのことをずーっと思い出しておりまして、ああ、そうだったな。イエス様が私たちのために十字架にかかって死んでくださった。死に勝利して復活された、このお方がもう一度いらっしゃる。間もなく彼方の流れのそばで。私たちの人生において見通しがつかない時があります。苦しみの中で耐えられないほどの苦しみを経験することもあります。何が支えるんでしょう。すでに背後において、イエス様の十字架の身代わりの贖いが成し遂げられた。それによって私たちは支えられるんです。ですから今日のルカによる福音書の17章の25節に、思わず十字架の話してるんです。 このイエス様を仰ぎ見るのです。イエス様のを目当てとして前に向かって進んでいくのです。再びおいでくださるイエス様を待ち望みつつ、私たちの望みの根拠は過去にあるんです。イエス様が十字架の上で贖いの技を成し遂げてくださって、そこに根拠を置いて、今あり望みを持って歩んでいくのであります。これが私たちの大降雪の時に備える備えではないでしょうか。お一人お一人のもとになりますように、お祈りいたします。